日曜日午後の礼拝してきたことを言っています。本日はヨブ記の15章です。テマンにエルファズが答えていった、知恵のある者は虚しい、知識を持って答えるだろうか。癒し風によってその腹を満たすだろうか。彼は無益なことを使って論じ、役に立たない論法で論じるだろうか。ところがあなたは信仰を捨て、神に祈ることをやめている。それはあなたの罪をあなたの口に教え、あなたが我が賢い人の舌を選び取るからだ。あなたの口があなたを罪に定める私ではない。あなたの唇があなたに不利な証言をするということですね。ヨブ記の、ポイントは何でも繰り返して語るんですけども、私の理解ではこれは患者時代におけるクリスチャン同士の、ある意味では論争ではないだろうかなと思います。でヨブはヨブ記の冒頭から書いているように、神はヨブ以上に正しい人を知らないとまで言ってますので、ね、サタンに誇っているぐらいですから、明らかにこのヨブは正しいんです。そしてまあ患者時代を経て真に神の心を行って、で、この神に会う人の方ですね。でヨブもヨブの受けたいろんな患難というのは、まあ、ある意味では我々の正しい人がこれから受ける患難の方ではないだろうかと思います。そしてヨブの名前は何度も言うんですけども、変な名前です。憎まれるですからねこれはまあ隠れた意味があって、主が患難時代に来てね、あんたあんたは、主の弟子としている人は、全ての人が憎まれるように、私の名の家に、全ての人が憎まれるって言ったんですね。だからそういう意味ではキリストのに正しく、神に正しく従って家に患難に遭うのがやっぱりヨブの明らかな方だと思います。でその時に患難に遭うんですけども、ヨブ記の一つの特徴っていうのは、ここでテマン人エリファズって言ってるんですけどね。でエリファズはとか他の友達っていうのはヨブを慰めに来てるはずなんですけども、話聞いてるとヨブ、いやこういう罪があり得るって全然慰めてないように見えるんですけどねこの辺りが患難時代の実相ですよね。というのは、聖書が言わんとしていることは、まあ、そこまで書いてないけども、私の理解では患難時代になった時に同じ神を信じてるはずの兄弟姉妹とか友は正しく歩む人の助けにならないということであります。だから我々はある意味ではこの呼ぶ気を読んで、ある意味では覚悟を決めなければいけません。教会に通ってるクリスチャンだからって言って良い慰めくれると思わないですね。だからね、患難時代になった時に、あそこの教会で立派な牧師がいるからとかね、あそこに昔からの友人がいるからって言っても、必ずしもその人が頼りにならないっていうことを覚えておいてください。このヨブの友人何人か、3人か4人かいるんだけど、見事に誰も人に頼りになってませんよね。で、また、ポイントはずれてますよね。正しく、後でヨブは、神ご自身からさらに認められるように、やっぱりヨブ正しいんです。結局正解はヨブにあったんですけども、それは見抜いた友って誰もいなかったんです。だから、患難時代においても、ましてこれから、私の理解では、これから公の教会は廃墟に入っていくと思うんですけども、そういう教会に通っている人々に何か期待しちゃダメなんだってですね。そうするとニヒルかもしれない。なんかそれって人に期待しないって、なんかこうニヒルだったりですね、人間不信だって思うかもしれませんけど、いや人間不信じゃなくて聖書の言葉に従ってるだけなんですね。だからどうぞ、そういう意味ではヨブもこの時残念ながらトムには頼りにならなかったように、やはり鼻で息をする人に頼るんであって、見事に頼っていきたいと、そういうふうに、思っています。で、あとはまた、やっぱり呼ぶ気でたびたびこの呼ぶと、その友人と論争があるように、患難時代の中の一つの目まぐるしいこととか、大いに起きてくることは、正しいクリスチャンと公の教会で廃墟に立った人たちとのいろんな言い争いですね。お前がこうだとかね。で、それを何か象徴するかのように御言葉の中では兄弟が兄弟を訴えるっていう言葉が出てますね。というのは訴えるっていうのはね、口喧嘩とか言い争いの果てですよね。隣のね、おじさんが勝手にうちの木を切ったとかね。初めは 言葉で言ってるだけとかね、いうのはそうなんですけど、もう決着つかなくなって、じゃあ訴えるとか、そうなっちゃうんですけども、そういうふうに、これから、残念ながら、教会の中でこういう論争が増えてくるっていう事柄は、覚えておいてください。今日、あなたの敵はその家のものであるって書いてあるように、まあ、例えて言うと、教会ですね。だから同じ教会の兄弟姉妹の中に訴えられちゃうとか、そういう残念なことが起きてくるってことは覚えておいていただきたいと思います。で、それらを前提として、6節。あなたの口があなたを罪に定める私ではない。あなたの唇があなたに不利な証言をする。その時、この時に、ここで言ってる友人たちがいろいろ非難してるってことは、私の理解ではこれ全部その通り受け取っちゃいけないと思うんですね。全部受け取っちゃうと、予部は悪者だってなっちゃいますからね。ですよね。でも後で神様が認めてるように、やっぱり予部は正しかったんです。だから、友人はこう言ってるけども、本当は違うっていうのが、ことですね。で、同じように我々も神奈時代で、残念ながら非難されるんですよ。でも、その気になっちゃいけないってことです。人から非難されても。まあ、もちろん、謙虚になるべきではあるんですけど、でも、人のことを全部受け入れてね、それは、サタンに用いられた言葉があるんで、すっかり信仰をね、何もかも失っちゃうっていうのは、それ見心じゃないんですね。そういう意味では、ヨブは頑固のように見えるかもしれないけど、ヨブの歩み方っていうのは結局は正しかったというふうに思われます。で、この友人もまあ、ちょっと勘違いしてると思うんですけども、六節、あなたの口があなたを罪に定める。私ではない。あなたの唇があなたに不利な証言をする。で、だから、ヨブはいろいろ言ってるけども、それは結局はこう裁判で訴えられたらば、悪い証言をするようになるということですね。だから、証言ってまさにね、裁判の言葉ですけども、非常に世の終わりの時、嫌なことなんですけどもね、ただ、どうも、聖書をあちこち見ると、避けられそうもないのは裁判で訴えられるとかそういうことですね。嫌ですよね。訴えられて聞いただけでもいいし、実際にそうなとこ法廷連れて帰ったらあんまりゾッとしませんけども、やっぱりこれって、感じですね。証言っていう感じですね。だから、これから嫌なことで、しかし、残念ながら、ある程度、覚悟しなきゃいけないことは、我々クリスチャンのやった正しい事柄が、訴える人にとっては、実は、訴える口実になったり、あんたの人はこの言葉はまさにこれはね、罪だとかね、言われちゃうことです。で、それは正しいクリスチャンにとっては、思いもいらないことなんですね。今回のね、ニュースレターにもね、自分の男の子をね、写真貼っときましたけどね。でもまあ、フォックスのなんかテレビのニュースに出たらしいんですよ。フォックステレビもなんだ、フォックステレビってなんかあんまりいい印象ないんですけども、そうやってでもテレビに出てよからしくですね、あんなどてかくクリスチャンでね、出ると、やっぱ僕、あれって裏の意味合いあると思うんですよ。そうやってバーンとテレビで出て、そうすると他の人できなくなるじゃないですか。男の子みたいに。学校でどうしたら禁止とかも、教会ではそうなってるけど、行っちゃダメなんだってことですね。だからクリスチャンの足が止まりますよね。そういう意味もあるんじゃないかと。別にフォックステレビは信仰に立っているのに言ってるように思えません。フォックステレビってなんか、インチキ臭いような、そういう印象がありますけどね。で、まあ、それともかく、14歳の彼は、あろうことか、よく、ニュースレターに書きませんでしたけど、よく記事読んだら、優等生なんですよ。もう全然学校も休まないし、成績も優秀だし、フットボールも一生懸命やってるのね。で、だけどなんか、学校のドイツ語科クラスなんかで、あって、そこでなんか同性愛の話になった時に、精神を基づいて僕は同性愛って正しくないと思うって言ったら、それが校長の身に入ってですね、とんでもないことだと、さすが許せないって、学校停止処分になってしまったんですね。で、これってこのヨブの言葉ですよ。だから、あなたの唇はあなたの不利な証言。だから今その男のことっては、同性愛は正しくないって言ったのが不利な証言ってことですね。で、これって何が、神の前にはどうでしょうか。で、この世の人にとっては動かぬ証拠なんですよ。で、ね、もうこれはもうとんでもない、政府の方針に従ってない。で、アメリカの学校を見た感じ、あっちこっちでこういうこと起きてるんですよ。この あのね、他にもね、あのお昼の時お祈りした追い出された今度は小学生がいますけどね、他もそうなんですよ。卒業式なんかで、高校の卒業式なんかで、あの結構優秀な生徒ってクリスチャンが多いから、その時にあの、このようにして私はあの卒業のね、あの答辞を行いますとかね、答辞とかいう人ってみんな結構成績優秀な人多いですよね。でそれでクリスチャンだから最後はイエス・キリストの栄光を期しますとかね、これ一言お祈りしますとか言って終わるのが結構そういうあの卒業式のパターンらしいんです。詳しく知らないですけどね。だけど軒並みあちこちの学校で卒業式のそういうスピーチの時にはイエスなんで祈っちゃダメだとかね、祈りを入れちゃダメとか、そういうのあちこち出てみたんです。あのだから学校がもうそういう方向に、多分アメリカの政府からそういう通達が行ってる気がするんですね。どこの学校でもそうってことは、あそこの学校もこの学校の校長もみんな未信者というよりは、あのそういう通達が行ってる感じがしますよね。だからそれに校長は従ってね、自分の首が危ないからそうしてるっていう感じですよね。だからやっぱりあのアメリカって国が獣化しているという事実であります。でそういう人に、そういう時代にあっては確かにこれは我々がやったことは不利な証言だ。そしてね、昨日も言いましたように、昨日読んでて、自分で読んでてびっくりしましたけどね、あの最初英語読んでてよく分かんなかった。あのテキサスのその2人の女性職員がクビになったって、なんか意味が分からなかったんですけどね、3回ほど読んで分かりました。あの英語で読んでどうしてクビになったか分かんなかったんだけど、3回目読んで分かったのは、ああそうか、ね、女性職員が、学校のね職員ですけども、お休みした同僚のためにね、今日はね田中さんが休んで風邪だって聞いたけども、治るように2人でお祈りしましょうねってね、仕事中じゃなんだから終わったらね、就業終わったら5時間か分かんないけど、お祈りしましょうって2人で祈った。で祈ってイエス様どうか風が治りません、祈って終わって感謝ねとか言ってたら、そこを動かない証拠で祈った聞いたとか言ってね、でクビになっちゃったって言うんですね。これ不利な証言なんですよ、この人たちにとっては。だけどそれって絶対おかしいですよ。学校おかしいし、国がおかしいし、日本だってそこまでいかないですよね。私だって昼休みね、あの会社であのクリスチャンの友達とね、あの知り合いの人と、祈ったりしましたよね。で時々知ってる人は あそこでなんかあのクリスチャンたちが祈ってるとかね、知ってる人は知ってるらしいですけども、でそれでクビになるだろうなんて心配したことはありませんし、なりませんでしたけどね。さすがに仕事できないでクビになったことあるかもしれませんけど、それはまた別の話で、あのそれはまた別で、クビではそれ心配もしませんし、実はならなかったね。あの日本みたいな未信者の国であったのね、これ全然違いますよね。だからでもアメリカで起きていることは、しかし残念ながら神田時代の走りですよ。だからあの動かぬ証言なんです。あなたの唇はあなたより不利な証言するって祈ったその言葉が不利な証言で、で実際クビされちゃったりわけですね。だからあのそれって、しかしあのがあのクリスチャンが絶対おかしいんじゃないんですよ。神の名前全く正しいですからね。だから世がおかしいし、また獣の国がおかしいわけであります。だから我々はあの、動かないのは神の言葉でありますので、どこまで世の中がどんなにおかしくなっても、この時正しい態度っていうのはやっぱり御言葉に正しく立つことであります。で、で異常になってきてるわけであります、これからですね。でその時に、いつまでもそれは続くんじゃないっていうことは一つは捉えていただきたいと。聖書が3年半とか42ヶ月とか1260日って言ってるのは、これは間違っても例えじゃないよって言ってるんですよ。そうですよね。1260日でこれはなんとかなんとかね、1日は1000年とか大変なことになりますよ。 1260×1000 だったらもうそんな長いは耐えられませんよね。ねえ、絶対違いますよ。でこれは間違ってもですね、あの何でも例え解釈するやつがいるから、そういう人がこう3年は何だとかわけわからない解釈にならないように、何重にもこうあのあれが入ってるんですよ。あの確認が来てるんですよ。1260日でいろんな種類ありますよね。半周っていうのもこれもあの 別の表現ですね。1週間が7日だから半週で 3.5 日で、これ3年半だと言ったんです。知ってましたとか、一時と二時と半時とかね、繰り返し繰り返し言ってるのは、こんだけ書けば間違いだろうってことなんで、カマさんが言ってることは、やはりそれって限られた時だっていうことですよ。で、確かに獣が活躍するけどもね、やっぱりそれは限られた時だってであります。で、もう一つはやっぱり獣の支配は一時的なものであり、でそれってまたこの世も裁かれるわけです。それでそういうことに加担した人たちも裁かれる。それそういう現状ではね、もう世の中全体がもう正しいクリスチャンに対しても牙を向いているように思うかもしれませんけど、それは一時のことであって、そしてまた我々の理解ではこの世の舞台である太陽も地球も焼け滅びてしまうということですので、ある意味でそれは裁きですよね。だからそういう意味では、どうぞ一時的な事柄で物事を見ないで、またまして、イエス様でさえ裁判で勝とうとしてないですよね。ピラトに訴えられとかね、なんとかかんとかだった時に弁護士を100人ぐらい連れてくるぞとか、あんなこと言ってないんですよね。だから残念ながらイエス・キリストでさえこの世では裁判に勝とうとしなかったんで、我々も裁判でちょっと勝とうとしない方がいいだろうというふうに思います。でもまあこの世のことはこの世のことであって、得るべき永遠の命をですね、得ることに大きなポイントがあるかと思いますので、この辺りは見ていきたいというふうに思います。そして14章7節、あなたは最初に生まれた人が、あなたはお帰り先に生み出されたのか、あなたは神の会議に預かり、あなたは知恵を独り占めしているのか、あなたは知っていることを私たちは知らないのだろうか、あなたが悟るものは私たちのうちにないのだろうか、私たちの中には墓場の者も老いた者もいる、あなたは父よりもはるかに年上なのだ、神の慰めとあなたの優しく話し合いかけられた言葉とあなたにとっては取りに足りないのだろうか、なぜあなたは理性を失ったのか、なぜあなたの目はギラつくのか、あなたは神に向かって苛立ち口からあのような言葉を吐くとは、人がどうして清くありようか、女から生まれたものがどうして正しくありようか、見よ、神はご自身の聖なる者たちをも信頼しない、天も神の目には清くない、まして忌み嫌うべき嫌われたもの、水を水のように飲む人間はなおさらだということですね。でここのところで言われていることは、要するにヨブはいろいろ言い返してるけども、ヨブだけがそんなに何でも分かってるってわけじゃないっていうことですね。だから特にね、8節であなたは神の会議に預かり、あなたは知恵を独り占めしてるのかとかね、あなたが知っていることを私たちは知らないのだろうか、あなたが悟るものは私たちうちにないのだろうか、これはまさにそういうことであります。で、この世の避難もやっぱり残念ながら必ず時代の時には正しいクリスチャンに来るってことです。だから我々がいくらどんなに反論してもやっぱりまたその反論の上に反論が来るってことです。だから論争は果てしがないかもしれません。だけどでも論争の中ではっきりしていることは、やっぱりどちらかが正しくてどちらかが正しくないということです。ただはっきりすることは、数においてはヨブは負けてるっていうことですよね。友達三遊にいるけども口を揃えてヨブを非難してますからね。だから残念ながら皆さんがそういうのは神奈川に入って下流の場所とかね、地下業界入る時になって、絶対人数ではちょっと負けちゃうってことであります。また正しいクリスチャンに対して見渡するような、ね、お役の教会のクリスチャンたちが出てくるとも思えないってことで、そういう面ではそういうことあります。だけど神の前に真に悟りがあり、また正しく知恵を得て正しいことを悟ってたのは明らかに、これは後に神様がヨブにはっきりとヨブに利があると言ったように、ヨブの方に利があります。このことは仮なんです。だからそういう意味では人からは認められないでしょうし、多数決から言ったら認められないけれども、しかし神の前には我々が正しいことははっきりと分かっているという、こういうパターンはぜひ覚えておいてください。そしてそういう意味では自分たちの言うことを言うんではちょっと手前味噌で恐縮なんですけども、でもなんともやっぱりこのヨブのような歩みとかね、地下教会の歩みとか、そういうことを当初から求めて導かれてましたけども、これは時代とともにますますおかしさが分かったんじゃなくて、時代とともに年を経るに従ってそれらのかねてから示されたことは正しいというふうに見てきました。で、例えばアメリカ獣の国だってそうですよね。うちがアメリカ獣の国をもう あの正確に2001年の頃ね、時にはまだイラク戦争も始まってなかったんですよ。ユーゴのねあれはあったんですけど、だからあの獣がね壊す3つの国のうちの一つのユーゴのあれがあの戦争があっただけですよ。まだイラクはね、あ、来たんですよ。でもその後イラク戦争が起きて、そしてあのイラク戦争の前はあのあ多くの人は理解してませんでした。本当にアメリカがイラクを攻撃するのか、イラクを攻撃してもね、何の意味があるのかってね、有名なインターネットで有名なあの人はいいんですけど、田中堺さんという人です。堺ね、そういう人はね今でも覚えてないんですけど、結構あの人はあの外国のニュース詳しいんです。あちこちのニュースソースなんですけど、その人は今でも覚えてるのは、イラク戦争前の日までアメリカはイラクを攻撃しないって言ったんですよね。でも私絶対やると思いました。だって聖書に基づいてね、これイラクはねかつてのバビロンだから、バビロン攻撃必ずだと、まあ、別にエバルゴじゃないですけど、やっぱりそのイラク戦争ありましたね。でまたこれからイランをね、今今年のスウェーデンもイラン攻撃するあり得るかと思うんですけども、これもそうです。だからそういう意味では示された通りにものとする。そしてあの彼女が獣もね、まあ、のセミナーでも語りましたよりも、あらゆるあの獣の兆候はもうアメリカはもう正体むき出しになっちゃってる感じなんですね。でだからそういう意味では彼女が示されたことをそうなんです。だから、いろんな非難はあるかもしれませんけども、でも、一つ言えることは、神の血は人いじめしているかどうか分かりませんけども、ただ主に正しく従うならば、我々が確かに人間的な知恵のないものであったとしても、正しい知恵とかまたは正しい方向啓示示しってあるということになります。で今は繰り返しているんですけども、今回のニュースレターに書きましたように、世界中のキリスト教会がアメリカを起点にして廃墟に入ってくるってことを、こういう予言的な言葉ですけども、はっきりと言っておきます。間違っても観覧の前に教会を挙げると、そんなことは絶対ないです。でもね、そういった意味合いで、ある意味で予言的なことを昔から言ってることですけどもね、教会は廃墟に入るとか、またね、ナトロハンドで結構そういうことをいくつも言ってましたけども、どれもこれもエバルゴではないんですけども、みんな実現していきますよね。それは我々が頭いいとかそういうことじゃなくて、要は主が我々のようなものに啓示を与えるかどうかってことですね。だからそういう意味で、まあ世の中はね、偉そうなこと言ってっていうふうに言われちゃうかもしれないですけども、大事なことは神の啓示と知恵だっていうことをぜひ覚えていただきたいというふうに思います。そしてえっと17節、私はあなたに告げよう、私に言って、私は見たところを述べよう。それは知恵のある者たちが告げたもの、彼らの先祖が隠さなかったものだ。彼らだけこの地を与えられ、卓人はその中を通り過ぎになった。悪者はその一生の間もだえ苦しむ。横暴な者にもある年数が蓄えられている。その耳には恐ろしい音が聞こえ、平和の時にも鳴らす者が彼を襲う。彼は闇から帰ることを来ることを信じず、彼は次に付け狙われている。で彼はって書いてるんですけども、これヨブのことを当てつけで言ってるんですよ。そうですよね、さすがに名指しでは言いませんよね。皆さんもこういう言い方しませんか。なかなか起きてこないとかね、寝坊な人を見てね、寝てばっかりと不死になる人がいるっていうよとかね、それは本人に向かってね言うのもちょっとだんだんで、他の人みたいな言い方するんですけども、でもこれまさにそのことを言ってるんですよ。だからヨブはのことを言ってるんですよ。ニュースですね、悪者のその一生の間もだえ苦しむって、ヨブはだからヨブはもだえ苦しむぞって言ってるんですよ。でニュースでその耳には恐ろしい音が聞こえ、平和の時にも荒らす者が彼を襲う。だからヨブはこんな苦しみになってるのは正しくないからって言ってるんですよ。彼は闇から帰ってくることを信じず、彼は次にじゃないと言って、いろいろ災いが起きてくるのは正しくないからということです。で、まさにそのように、ヨブが外見的に見えてしまうということも事実なんですよ。実際そうですよね。出来物もできてますし、またね、 まあ、持ち物もいろいろ失ってます。そしてまた、アメリカの、動向を見てくる限り、今まで神の前に恵みを受けてた正しいクリスチャンもある意味で悲惨ですよね。さっき言ったようにあの、テキサスの大学の職員の人たちだってね、人聞き悪いですよね。あなたたち彼ら学校職員がクビになったんだってとかね、人聞き悪いですね、なんか悪いことやったんだよねとかね、人とかね細かいこと聞いてくれますよね。キリストのためですこんなことね聞いてこない、ただ辞めたとかクビになったとかそんなことだけね、だけですよね。そういうだからでまたね、でだんだんだんだんだから悪い、噂だけが入ってくるわけです。だから悪いやつだからこうなったああなったっていう感じですね。でもこれは残念ながらこの友達が言ってるこういう印象っていうのはある意味で患難時代の時に正しいクリスチャンが幸福な目で見られる可能性があるってことは一応そういうまあ、語りかけあるかなというふうに思います。一つは22節、彼は闇から帰ってくることを信じず、彼は剣で付けられている。剣はたびたび言いましたように例えだと思うんですね。これは、御霊の剣すなわち神の言葉を御霊の剣すなわち神の言葉を取れっていうように神の言葉とか教理に関してですね。だからヨブのように正しい人たちっていうのはこれから教理論争とかねいろいろ教理的に非難されるということであります。でも残念ながらこれも覚悟しなきゃいけない。要するに政治的にあらゆる方法で正しい人々を非難する、政治的にね。だから同性愛にを受け入れないクリスチャンに対して聖書に基づいて非難する人は絶対出てくると思うんですね。でそういうインチキな教理がガーッとこれからねじ曲げられたような教義がいっぱい出てきて、そしてもうこれが正当な距離だっていうふうにですね言われる時が残念ながら来ると思います。それは聖書の中で他の言葉で言うと真理を地に投げ捨てって書いてありますね。この角は真理を地に投げ捨て、でまさにそうなってきますね。時と法則を変えるんだけど、法則っていうことはちょっと変な意味合いで、意味合いは立法ってことですよ。意味合い、言語意味合いね。だから立法って神の言葉を投げ捨てて、捨て変えるってことですよね。それに、そういうことですね。だから、神の言葉やら、教理をどんどんどんどん投げ捨てられて、今まで、正しかった人たちが、聖書に基づいて非難されるっていう時が来ることがあります。獅子どっか、こういった剣の論争に関しては、正しい、この、人々に対しては、避けられないっていうことは覚えておいてください。しかしどうぞで、そうであるからこそやっぱり、逆に正しいことを言える間はやっぱり我々は正しく語っていきたいというふうに思います。そして、このような時代だからこそ、ますます言っていかなきゃいけないかなというふうに思います。で、レマットも自慢するわけではありませんけども、ずっと剣の論争を恐れないで戦ってきたつもりなんですね。で、ケモノクリはアメリカだってことをやってほど言ってきました。ずっと言ってきたから分かる人は分かるようになってきましたし、また今はね、何度も言うようですけども、アメリカは正体をむき出しにしてますし、正しいクリスチャンをですね、イエスの名によって祈ったからなんとかかんとかだとかね、あらゆる方法で、迫害したりしてますけども、これは前もって次の論争でアメリカはケモノクリだというふうに語ってきたから分かる人は分かる。また廃墟もね必ずこれは広まるとか言ってきました。そしてさらに下流の末裔に関してですね、たびたび語ってきましたけども、これからまさに大事になっています。これは日本だけの問題であってアメリカにおいて大事でしょうし、また世界的にこれは下流の末裔地下教会のことに関してクリスチャンを目覚めなきゃいけません。でこれはそれこそパウルはねガラテ書で学んでるように実は神ご自身は律法を守ることは求めてないんだって、こうユダヤ人にとっては目から鱗じゃないけど仰天するようなことですよ。そうすれば神明期ってみんなもう律法ばっかりじゃないかってね、あれしろこれしろばっかりなんですけど、こんなバカだと思うんですけど、でも政治的なそれ真理なんですね。信じられませんよね。と同じように神様ってそういう方ですから、午前中に言いましたけど、意地悪とは言いませんよ。 だけどでも思いもいらないことを言われる方なんですね。だからそういう意味合いでは、カリオの祭りも多くのクリスチャン、まず行かない考え、行かない考えだと思う。教会、クリスチャン教会ってなんぼだとみんな思ってますからね。小学生は学校行くと思ってますからね、だからってね。まあ、ランドセルを背負ってね、友達100人とかね、言いながら。でもね、学校行かないんだって、と言ってね。わかん、それはびっくりしますけども、同じ面で、これから、実は聖書の中で主が言われているのは、カリオの祭に関連主がいるということは、公の教会が、もう、獣化してしまうと。廃墟化してしまうんで、その時には、カリオの祭り、要するに家の上に仮の家を作る、要するに地下教会を作るということに関して、これから言わなきゃいけないんですね。でもこれは、剣の戦いですけども、言っていく中で、真理を見る人が出てきます。だから、剣、ね、他の人は、そういうこと分かんない人にとっては、明日は正しくないからいろいろ論争に巻き込まれてるって自業自得だっていうかもしれませんけど、神の目の前にはしなければならない戦いであります。で今は明確に語りがないで、分かるときは分かると思います。もうだってね、日本の政府があんなこと言い出したら、もうこれから日本の政府が牧師を決めますとかね言われたらね、アメリカみたいにでね、で日本の政府の表示に合わない牧師はクビにしますとか言われたら、もうそんな教会いられませんよね。だからそういう意味では全く正しいんですけども、しかしそれは、今次の戦いをしなきゃいけない。だからどうぞ、予防を非難するようなこういう言葉に引いちゃいけないってことは聖書の教えであります。どうぞそのことは見ていっていただきたいというふうに思います。そして23節、彼は食物を求めてどこだと言いながらさまよい、闇の日がそこに用意されて、すぐそこに用意されているのを知っている。彼は食物を求めてどこだと言いながらさまよって、悪い人から見るとこういう悪口を言いますけども、ね、正しい目から見るならば、公のそういう獣化した教会で食物を求めないで、地下教会の中で正しい食物を求めるのは全く正しいんであります。そういう視点で見てください。で、24節、苦難と苦悩とが彼を怯えさせ、戦いの備えした王のようにこれに尽かす。それは彼が神に手向かい、全能者に対して高慢に振る舞い、熱い、盾の取っ手を取って、おこがましいの神に向かって走りかかるからだっていうんですね。だから、公の教会に従わないことが神に従わないことだって、そういう論理で来ますんで、そういう論理に惑わされてはいけません。そんなことはありません。27節、また彼は顔は油で覆い、腰の周りは脂肪で膨れさせってことですね。油で覆いとか脂肪で膨れますって、まあ、なんか太ってる人とや、なんかいろいろ言ってみたいかもしれませんけども、脂肪とか油ってこれ精霊の例えですから、そういう意味でこれって褒め言葉なんですよ。だから精霊に導かれてるってことですよ。だけど悪い人から見れば何でも悪く言われるんですけども、精霊に導かれてることですよね。で、28節、荒らされた町、人の住まない家に、しくれの山となるところに住んだからだってことですね。で、荒らされた町、人の住まない家に住めだった。で、これまさに地下教会ですね。だから、他の公の人たちが来ないようなところに住むようになるってことです。そして、石くれの山って、だから石はね、弟子の意味ですからね。石ばっかりあるところがいる、住んでるって、なんかこうね、人間的に見ると、表面的に見ると石ばっかり住んでるから、なんか荒涼としたところって言うけど、例えの意味合いとしては、弟子の意味する人たちが住むところなんで、これは正しいところですね。だからそういう意味では、人の見る目と、神の見る目は全然違うってことをここで捉えなければいけないんですね。観念罪に入った時に、善悪は逆転するんであります。人からバンバンバンバン非難される人が実は正しいってことあるんです。で、イエス様の時もそうですよね。エルサレムの群衆がみんなでこぞって、こいつは十字架につけろ、もう極悪人だとかですね、怒り狂って、文句を言った、なぜならイエスこそ真の救いにしてあります。またね、ユダヤ人が街道でね、もう怒り狂ってですね、こいつは騙せろって言ったパウロは、正しい福音を神に預けられた人なんですよ。そういうもんだから、いろんな意味で逆転ということあるんですから、だからあんまり人間的なことから見ていけません。で、繰り返すようですけども、 あなた温めた人の住まない家っていうのは、これ、あなた温めた人の住まない家って、これこそ、まさに地下教会であるというふうに思います。だからどうぞ、我々は、これからは、この聖書の書かれている言葉に関しては、正しく捉えてください。我々は何にも起きない時からですね、地下教会のことを言ってたんですよ。カリオの祭りね。その時は私も示された時はまだ周りに何の実態もないし、また地下教会に入らなきゃいけない理由もありませんでした。なんでかっていうと追っかけてくる人も誰もいませんでしたからね。だけど、カリオの祭りのヨハネの福音書の中でイエス様がカリオの祭りを見た時に、ユダヤ人たちがイエスをこういろいろ探し回ってとか、捕まえようとしてるとかね。カリオの祭りって明らかにそういう追っかけるとか、地下教会とかそういうことで明らかに関係してるんですよ。ので、今そろそろそういう時に入っていくかなというふうに思います。ので、これからは、ますます語っていかなきゃいけない。だからそういう意味では、初めからそうなんですよ。イギリスの人でね、もう名前忘れちゃいましたけども、スノベみたいにいろいろ警告の書いてるホームページが各国にあるんですよ。アメリカはアメリカであるし、イギリスはイギリスでいいんですよ。で、私がいろいろ記事を教えたイギリスの女性の方がいいんですけど、2005年頃働き辞めてもう全く何も書かなくなっちゃったんですけど、でもまあ、それを見ていろんなことを教えたんですけど、その人はしきりに書いてたことがね、もうちょっと前から自分はもう、公の教会とかね、そういうところに登録情報とか名前とかそういうのはもう登録しないように示されてんだって言ったんですね。その時その人は全てを理解して、ね、どこまで理解したか分かりませんけども、私はその時ピンとくるとこがあったんですね。確かにそうだってね、自分もそういうふうに示されると思った。その時全て分かんなかったんですけど、今は分かってきました。あらゆる情報がこれからキリスト教のいろんな情報が悪い意味で用いられます。だからキリスト教年間なんかに住所も名前も会社の教会の建物もそれから信者のなんか人数だとか電話番号かワックス番号かみんな書いてる人たちは正直言ってちょっとずれてますで、ね、そういうのを悪用される時はこれから来るんですよ。まして回答なんか立てちゃったらね、逃げようありませんからね売っ払ってね。だからね、これから変幻自在が求める時代であります。今週はね、レグリネールとかね、でその次はグリーンパーで、で次は中央文化みんな名前言ってるじゃないかって、まあ、お金も場所ありますからね、いろいろありますのでされていきます。でそういうことがモデルされていくだろうというふうに思いますので、ことになっていくわけであります。で、また本名もあまり言わないってことですね。本名はめったに変えられませんかね。でもエレミアもね、危なくなったらエズキエルになったとか、ね、とか、今日からダニエルですかってあんまり名前変わってただ分からないとか、そのあたりはですね、変幻自在、そういう人っているんですよ。マルコと呼ばれるなんとかとかね、聖書読んだことありませんか。それってそうなんです。共産党の国でやっぱりちょっと前まで共産主義の国ってやっぱり地下教会ずらっとあったんですよ。その人たちが地下運動の声っていう本をね、出してるんですけども、その中に福音書のことを書いてあるんですよ。福音書を我々が地下教会に入った後、福音書を見た時に分かった、これは地下教会の記述だった。だから町を入ると水がめ持った男やとかね、そういう合図っていうのは地下教会の合図なんですよ。見つかるとかね、そしたらその人は家を教えとかね、要するに名前言わないんですよね。そういう目印とか合図とかあるんです。だから福音書のいろんなイエスとか弟子たちがやってることってみんなあれ地下教会のパターンなんですよ。だから地下教会ってね、それ書いてませんよ、聖書ね。それ読み、だから実際地下教会経験した人たちは分かる。我々やってることと同じで、ああいう合図したり、名前をこう書いたり、こう書いたりとかね、分かるんですよ。これから、そういう意味では、地下教会っていうのは、少なくともイエス様の時の標準の教会の形態なんですよ。 だからね、あれが初めてやるわけではないですね。だからそういう意味では、あのよくも悪くもそういう時代に入ってきますんで、だけどでもそうやってよくは言われないところですね。悪口言われてるわけですね。荒らされた町、人の住まん家に住んだからだって。だから性も善も善悪が逆転するってことはやっぱり理解してください。でだから八方美人はダメなんですね。全ての人が認められるとかですね、誰からも好かれるとか、こんなこと思ってる人はあの足を引っ掛けられますから、そういう意味では期待しないで歩んでいくしかないってことですね。で29です。彼は富むこともなく、その財産も長く持たず、その鍵を地上に投げかけない。だからこの世では富みませんよ。財産も長く持たないし、地上に投げかけないっていうか、だから地上ではね、確かに影薄いですから。彼は闇から逃れることができる。炎はそのまま体をなし、神の狐の息によって彼は追い払えるとかね、なんか数場所はなかったり、迷わされて虚しいことに信頼するのは草木や虚しい。彼らの時が来ないうちにそれは成し遂げられる。その花は茂らない。彼は葡萄の木のようにその未熟の実は引き落とされ、オリーブの木のようにその花は落とされる。実に神を敬わない者の仲間には実りがない。賄賂を使う者の天幕は火で焼き尽くされる。彼らは害毒をはらめ悪意を見、その腹は欺きの備えをしていると。これみんな予防の悪口言ってるわけですよ。この正しい予防はこんなにここまで悪口言われてるわけですけども、我々もまた言わ、このぐらい言われてもびっくりしちゃダメなんですよ。だから、人の言葉で一喜一憂するようじゃダメですよ。あの最後まで耐え忍ぶ者は救われるって書いてますんでね。こういう悪口聞いても、口が無視っていう言葉もありますけども、気にしないっていうことですね。だからね、そのことで一気に一致しちゃダメなんですね。だからそういう意味では、正しく捉えていきたいと。なんで、あの、まあ、よくもあるかも、あの、呼ぶ気っていうのは、簡単でのける、いろんな語りかけあるということは、ぜひ捉えていただきたいと思います。じゃあ、以上でお願いします。